77.1 Rainbow FM。
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家、本田工務店、草コナーズの張本総研、未来に輝く街づくり東友建設、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研0957-49-1575まで。
草コナーズ。
夢を描けない仕事は働く意味がない。自分の手で描き作り出し、近い未来地図に乗る。私たち東友建設の仕事です。社員募集中。詳しくはホームページをご覧ください。地域の皆様に貢献し続ける存在でありたい。有限会社東友建設。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、私たちはエネルギー、総合建設、不動産事業を通して地域社会の発展を目指しています。この街の未来を担い、毎日を全力で頑張る高校生を私たちは心から応援します。地域の未来をつなぐ九州ガスホールディングス。
令和8年7月13日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。FM 諫早をお聞きの皆様こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
アシスタント酒井智美です。この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍している社長さんや社長さんっぽい人をお招きして、FM 諫早虹ラジスタジオから1時間生放送でお送りいたします。
社長さんいらっしゃい。
はい、今週も始まりました。空海酒井智美さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。こんにちは。
空海的には、はい、かき氷はどうなんですか。うんうん、
空海的にはかき氷はやっぱり皆さん、あのご飯食べた後なのに、うん、召し上がってくれます。
今フルーツ的には何がおすすめ。
フルーツ的には桃が一個ドドンと乗った、はい、ものとか、うん、あとはメロンを半分パンと切って、そのメロンの半分を器にして、はあ、でアイスクリームも入れちゃって、はあ、でくり抜いたメロンも飾っちゃうみたいな。で結構ボリュームがあるんですよ。桃一個だしメロン半分だし、はあ、でも他のその果肉が乗ってないかき氷よりもその2つの方が結構ご注文していただく数が多い。 で特に桃のパスタとか今あるんですよ、うん、桃の冷製パスタ、うん、桃の冷製パスタ、
桃の冷製パスタ、
そう、うん、あの桃の果肉と生ハムとモッツァレラチーズにちょっと紅茶の風味をつけた、
うん、その時のパスタはどの種類のパスタなんですか。
結構あの太麺まではいかないけどちょっともちもちとした、でそれを召し上がっていただいた後に桃のかき氷を食べるっていうその桃尽くし、
桃三昧、
そう桃三昧な女性は結構多いですね、嬉しい限りで。
女性はさそういうのにさ、はい、あの投資糸目をつけ
ん
もんね、
惜しまないんですよ、
惜しまない、
もう本当にありがたい、
世のご主人が500円ぐらいのうどんで頑張っとる時に、
は
い、
そうそうそう、もううちに来ていただくことはもう内緒、今日はなかったことねみたいな、
なかったこと
ね、
そうそ
うですそうです、そうね、はい、そういう場にしていただきたいなと思ってます。
そうやろ、
はい、
うん、あのホテル系の、うん、ランチのとこでも結構いらっしゃいますもんね。
いやそうですよね、うん、結構ホテルのビュッフェってそれなりのお値段というか価格がしますけど、うんうんうん、もう女性ばっかり、
あのあれとそのアフタヌーンティー、
うん、そうですよ、うん、女性ばっかり、うんうん、でもなかったこと、家に帰ればなかったこと、
普通に、普通に
そうダメですよ、見ちゃダメ、なかったことなんで、そうです
記念すべき370人目のゲスト様をご案内したいと思います、はい、希望が丘高等特別支援学校校長川波俊雄様、よろしくお願いいたします。
希望が丘高等特別支援学校の川波です。今日はよろしくお願いいたします。
校長先生でございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
企業でいうと社長様で、
社長様でいらっしゃいでございます、ね、
どうですか校長先生という響きは。
いやプレッシャーはかかりますけど、まあ、やりがいもある仕事かなとは思いますけどね。
校長職っていうのは今何年通算で。
校長職は3年目になります。
じゃあ前前の
学校で1年して、
1年して
希望学校が2年目。
希望学校で2年、
はい、
じゃあ校長と名前がついて3年。
そうですね、
まあ、よく企業で社長さんって昼飯食う仲間があんまいないという。
あ、なるほど。
社長飯食いに行きましょうかっていう社員は少ない、
はいはい、
その点どうなんですか。
あ、もう校長も同じですね
やっぱりちょっと寂しい思いをする
あの教員から今日ご飯行きますかって言われることは
あんまない、
そんなにないです ね、
そうですよね。誘いづらいのもありますよね。
そう、
お誘いしていいのかなというですね。
でしょうね、多分
そういうのがあるもん、
ね、忙しくしてたらどうしようみたいな。
もうこちらからお誘いするのもちょっと気を使ったりしますよ ね、
だと思います。
でも気持ち的には誘ってほしいんですよね。
そうですね、
あ、なるほど。
それはもう、そう、それはあるけど行ったら気使われるかなと思うと、
あ、まあ、
はい、
あ、でも喋りたいしね。
いや、そうですよ ね、 すね、うん、距離を縮めたいですよね、
うん、だって気持ち的にはあれでしょ、うん、別に校長というよりも普通の先生、
そうですね、
同僚みたいな感覚で、
はいはい、
で年齢も多分38歳ぐらいのその辺でしょうか、
うん、気持ちはですね、
気持ちはね、
なるほどですね
気持ちは、
うんうんうん、
僕も65になって、はい、あの全然こういろいろさせてもらえないんですよ、
うん、
やりますからやりますから、
うんうん、同い年ぐらいに感じることありますけどね、
あるある、
上の
背
のこと
38のまんまよ38、ご出身は福岡とお伺いしてて、
ね、
打ち合わせの時に、
はいはい、
でもほとんど長崎県民。
そうですね、はい、父の転勤で4歳ぐらいの時に大村市の方に、
大村市に来て、はいはい、4歳からやったらほぼ、
ほぼですね、
大村市
民、うん、もう大村市ですね。
でずっと、
そうですね、高校卒業するまでは大村市で、はい、
小中 小はどんな少年だったんですか。としおちゃんは、
としおちゃんはですね、なんでしょうね。
小学校の頃は、
母親が言うには、うん、まあおとなしくてもっとこう前に出ればいいのにみたいな、なんかあんま言いたいことも言わなかったようなタイプだったんじゃないですかね。多分。
ご兄弟あるんですか。
妹がいます。
妹と二人兄弟、はい。
そうですね。
妹さんは逆に活発だったりするんですか、そういう状況。
いや、妹もどっちかといえば絵描いたりするのが好きなタイプで、私は運動は好きだったので、運動はしてましたけど、はい。
じゃあお家の中では比較的静かだったんですかね。
いや、静かだったというか、あの家ではそうでもないんですけど、うん、外のその学校とかで、まあ、あんまり手を挙げないし、
あ、なるほど。
なんかそんな感じに。 言われてたような気がしますけど、
妹さんとは仲良しですか？
そうですね、まあ、2つ離れてたのでやっぱちっちゃい頃はよく喧嘩してましたけど、今はもう遠くの沖縄にいて、
あ
の
沖縄にいらっしゃる、
はいはい、もうあの大人になってからは、まあ、いろいろ話したりとかしますね。
いいな
沖縄に、
はい、沖縄本当、
そうですね、福岡に住んでたんですけど沖縄が好きになったみたいで旅行で行ってて、それでもう実際住むと、
自分で
移住されたんです
、移住されたんです、移住
したんですよ、行動力がすごい、は
あ、でそこでもうご結婚されて、
いやもうそのまま一人で、
一人で、そうそう、はあ、サーファー、
いや
何してるんですか沖縄で、サーフィンしない、
沖縄で仕事をしにっていうか、うんうん、住みたいくて住んでそこで仕事を探してたみたいです。
へ、いいです ね、
いいね、沖縄で
楽しく自由に過ごされてるんですね、
う
ん
う
ん、
ある意味羨ましいですね、
うんうん、確かに令和ですね、
え、うん、
令和、
令和って
、令和の考え方、
令和じゃないでしょ昭和でしょ、
リゾートバイトみたいな感じでその観光地に行ってそのまま住んじゃうっていう、う
ん、なんか令和の考え方、
そうですよ、う
んうん、でもその来世、まあ、来世とりあえず犬なんでその次の次ぐらいはなんかそういうなんていうのノマドワーカーっていうんですか
ノマドワーカー、
ノマドワーカー、あの要するに移民ですよ、
あ、
だからいろんなとこを旅しながら、そこでこう仕事、要するに、はあ、仕事場を固定させないっていう、うんうん、
なるほど、
うん、ノマドワーカーに憧れます、ね、
ノマドワーカーっていう
の、ね、憧れますよね、やっぱそういうのには、
憧れます、
やっぱりこう勤め上げるっていう世代なので、なんかこう、うん、まだなかなか受け入れられなかったりするんでしょうね皆さん、うんう
ん、いいな、
いいですねノマドワーカー、
今度妹さんの話も聞いてみたい、うん、
じゃあ2回目があります、2回目ちょっと来てい
ただいて、いや妹さん、
あ、妹さんが、うん、
ここに
ここにこっち帰ってくることはなかったねみたいな、うん、言っとって
ですね、
そして、中高も大村で、はい、なんかスポーツされてたんですか？
そうですね、小学校はミニバスケットしてました
ね、あ、大村さん
で町内のソフトボールしたりとかして、で中学校から野球を、
野球を、
はい、高校大学とですね、ずっと
大学も野球やって
たんですか？大学も、はい、一応しました。
本気ですね、
本気ですね、大学の野球って遊びはないでしょ？
いや遊びじゃないですね、
やっぱりこ
う、はい、上を目指す人もいたのでね、同級生では社会人野球とかプロ野球とかですね、
すごい、
もうやっぱりレベルが高かったです。
大学も九州出られて？
そうですね、大学はもう九州を出て、はい、
体育系の、
体育系の方に、もう体育が好きだった、体を動かすのが好きだったもんで、
体育系の大学で野球部って言ったらそれこそ半端じゃないですかね、
うん、うん、
そこで4年間やったんですか？
そうですね、途中からはもう選手をするかコーチをするかっていう、2年生ぐらいになったらこう分かれ道があって、
あ、そうなんすか、
で監督からコーチ業をしてみないかと、指導者になりたいんだったらということで、3年生からそのコーチの方に回って、あ、それも面白かったです。
そういう選択肢もあるんですね。
そうですね、まあ、部員も多かったんでですね、まあ、全員が選手でずっとやれるわけじゃなかったので、
でもいい制度ですよね。
そうですね、
はい、
学生コーチ制度でですね、
学生コーチ、
はいはい、
それはそれでね、はい、だから、まあ、結果的に役に立ってるんじゃないですか、その頃のキャリアは。
まあまあそうですね、面白いなと思ったので、
うん、
なんかそういうコーチとかを教える、まあ教えるって言ってもなかなかね、学生だったので、うん、うまくいかないことばっかりでしたけど、
でもうまくいかないを経験するっていうのが一番、
うん、そうですね、
早い段階でですね、
そうそう、早い段階で、
うん、
いいことよ、うん、社会に生きるよ、
うん
うん
う
ん、いっぱい失敗せんとね、
そう、若い頃にね、そうなんですよね、
そうですね、
うん、へえ、でそのどうなんですか、その教員というものを目指すきっかけって、そう、大学時代にその本当はスポーツ系でなんか行ってるわけですから、
そ
うですね、
はい、
そっちのお仕事を考えるわけでしょ、
はい、大体大学をこう選んだときは、まあ、体育運動が好きだったので、スポーツ系のなんかこう会社に行くとか、うん、
あ、なるほど、
インストラクターになるとか、
なるほど、
まあ、体育系のなんかこう研究をするような、
うん、
まあ、ところに行くとかいうイメージで行ったんですけど、まあ、長崎県にこうちょっと親の病気もあって戻ってこなきゃいけないかなと思った時に、うん、じゃあやっぱり 教職になって、野球をずっとしてたので高校野球の監督になって甲子園目指したいなみたいな。
あ、高校の先生になって、
そうですね、
監督になって、そうですね、甲子園目指す、はい、そういうのがチラチラしだして教員免許っていう風に行くんですか。
そうですね、大学ではもう一応教員免許は取ってたのでですね。
あ、取ってた
の、はいはい、もう最初から、まあ、みんなそう教育課程に組まれてたので、あ、まあ、授業に出れば免許は取れると。
なるほどなるほど、
免許は取っときなさいと。
なるほどいうような、そこは素直に従った
わ。そこはですね、はい、
じゃあ結構選択肢はあったわけですよね。だからその教員免許を生かす選択肢と全然違う選択肢と、
はい、そうですね、僕が卒業する頃はバブルがもう最盛期で企業にいっぱいいいところにみんないたんですよ。なるほどね。だから企業に行く対抗出て企業に行くあの仲間もいっぱいいましたね。な
るほど、はい、教員を選ばずに、
はい、選ばずに選んでる方が少ない感じ
の
時代でしたね。
そうかそうか、うん、今
57です。
7ですよね、はい、ってことは、いや、だからうちの弟世代ですもんね、うん、どっちかっていうとね、まあ本当仕事あったっすよ、はい、うん、銀行行きたいって言ったら全ての銀行、はい、どれにしようかな、
そんな感じでした。
もう選べる、こちらが選べる、
はい、で弟は、うん、家電系、うん、で全メーカーのどれにしようかな、はいはい、行きましたけど、うん、
高速日っていうのはなんかあったですよ。
え、
高速日って、
高速日
なんか解禁日かなんかに拘束され、企業から拘束されて他のところに行かせないように、
へ
ー、
そんな時代、いいところに泊まってなんか知ってたみたいですよ。確か8月1日だったじゃないかな、私たちの頃。
もう信じられないお話ですよ、まあ、
でも
その時代
ちょっとずれるとこの氷河期ですよ、
もうバブルが崩壊したんですね。
なるほど、
氷河期になる、はい、うん、仕事すら見つからないみたいな、うん、氷河期がいい時でしたね。
あ、だからなんで教員選ぶとみたいな感じでした。
あ、そうよね、
なるほど、
そんな条件がいいのがいっぱいあるのに、うんうんうん、時代でしたね。
そうやもんね、引く手あまたやったもんね、うんうん、
信じられない話ですよ、その時代のお話っていうのが、う
ん、いや僕も割とその頃なんで、うん、65歳だから、
う
ん、
そうですよね、
うん、もう今思えば、あ、バブルやったなって思う、う
ん
う
ん、あ、なるほどですね、うん、なんかこう面接行くだけでその交通費とかも全部出るっていうような時代だったっていう、うんうん、
もてなし生やされて、ああ
、接待みたいなのがすごかったらしいですよ。そうそうそう、学生にも、もう飲み食いさせてみたいな、
選んでもらうためにはということですか。ああ、
だったと思います。
すごい時代ですね。
そう、すごい時代、
うんうん、
そしてあえて教員の道を選ばれて、でも特別支援学校というと少し教員免許のジャンルがちょっと変わってくるんですね。
そうですね、たまたま、まあ、講師で、まあ、長崎に戻ってきて教員しようと思って、まあ、県の方に、まあ、採用試験受からなかったのでどっかありませんかって言ったら特別支援学校が空いてますということで最初に入ったのが、まあ、その当時の養護学校で、
へー、
はい、
へー、
あ、じゃあもう一番最初が、
そうですね、
とりあえずその、まあ、先生方のアルバイトみたいな感じでしょ。
まあ、
正規
ではないですけど、まあ、例えば教員が欠員があるので、うん、どうか誰か一人いませんかって言われたところに入れた、
ね、なるほど、
はい、
それがもう特別支援学校だった、うん、
その当時ですね、
たまたま、
はい、養護学校でしたね。
あ、でそこが居心地良かったんですね。
そう、もう本当何も知らなくて校長室に挨拶行ったら、うん、まあ、その当時は清白っていう言葉を使ってらっしゃったので、うちの学校は清白の学校ですよって言われた意味が分からなくて、
うんうん、行って初めて分かったんですか。行っては
大体車椅子の子供がいる学校かなぐらいの、うん、本当なんかですね、今考えたら、まあ、本当失礼な話ですけど子供に対してね、
その障害があるってなるとこの身体の障害のイメージしかなくて、
うん、もうなくて、
募集には書いてなかったんですね、
う
ん、
っていうか、まあ、そこですよって言われて、うん、そこ調べもせず、うん、ただ行ってそこに行っただけ、
うん、そうだった、
そう、うん、もう本当ね、今もう本当に恥ずかしい話ですけど、
どうなんですか。だからそういうその対面して、子どもたちと対面して、うん、
最初はやっぱりなかなかこうコミュニケーションもね、どう取ったらいいか分からないですけど、まあ、しばらく経って先生方のこう 授業とか、うん、あの子供に話しかけてる様子を見て、あ、自分も少しいろいろやってみたらなんか面白いなと思いました。
だからその教科書通りいかんとこがあるわけです
ね。そうですね、一人一人違ったりするし、
ね、うん、違うんですね、はあ、あんま平均値がないんですよ、はあ、
で先生によって子供も態度がごろりと変わるもんだから、
あ、日によってね、
あ、
はあ、やっぱあの上手に関われる先生にはこう活動してくれるし、なかなか面白いなと思いました。
面白いと感じたというところが面白いよね。
すごいですよね、面白いと感じたんだね。
試されてるみたいな。
あ、だからそういうのあんまり苦悩とか、
あ、うん、それはあんまり思わなかったですね。
そういうのはなかったんですね、はあ、
うん、
楽しそうだ、
向いてらっしゃったのか、
向いてたんですよね、
うん、そうなん
みんながみんなそうじゃない、
いや、そうじゃないですよね、
うん、
へー、
なるようになっとったんでしょうね、
でしょうか ね、 本当ですね、今思えばそうだと思いますね、うん、
手を変え品を変えこちらを見てもらうっていうところからですよ ね、
う
で、
はあ、
で、まあ、あの打ち合わせの時お話してたのは、いわゆる学校という現場が少なかったという、
はい、そうですね、40になるぐらいの時に教育県の教育センターっていう、はい、まあ、先生たちの研修をする場所に移動になって、
どちらかというと行
政、そうですね、
うん、
そこからちょっと長くちょっと現場を離れたので、
県も行ってたんでしょ、
はい、県は
教育委員会、はい、
教育委員会もちょっと行きましたね、
はい、その教育センターとか教育委員会とか、もう行政なんやな、先生たちのお世話をする方、
まあ、
どっちかというと
教育センターは先生たちの研修場所なので、初任者研修とか、2年目とか5年目の先生が来た時に研修 の、まあ、あのプログラムを考えたり、まあ、講義をしたりですね、
子どもと関わるところでもない
ってことですね、はないんですね、先生たちに対してまあ何かする仕事っていうことですね、
県の教育委員会もいわゆる高校ですけど、はい、普通一般校と特別支援校はまたこう部署が違う、
そうですね、高校教育課というのは高校、で特別支援教育課というのが特別支援学校を、まあ、管轄する、
同じ県庁の中には所在する
は、 はい、あります、
だからこうなんていうか畑が違うっ
てい
うか、
なるほどです ね、
ね、土壌がこう、違う土壌がある
という
、どうですか、希望が丘、
希望が丘です、希望が丘はですね、実はあの行政に入る前の2年間希望が丘にいたんです。
1回教員として、
はい、教員として、でその頃今までやってきた指導が全く通用せず、どうしたらよかやろうか、ここで10年頑張ってみたいって本当に思ってたんです、そしたらポンとそっちの方に行ったので、
そのなんていうかな、通用しないっていうのは、その同じこうジャンルの世界にいたのに、なんで希望が丘通用しないんですか、何が違うんですか。
まずあの知的障害の程度がやっぱ軽度な子供で、
あ、軽度、
はい、
軽い
で、まあ、家庭環境とか育った環境もいろいろ複雑でですね、でそういうのに自分はまだそういう、こうあの対応の仕方もやっぱよく分かってなかったと思うしですね、そういうどうしたらいいとかなってしょっちゅう思ってました。
軽いは軽いでやっぱ難しくなるんですね。
そうですね、まあ言ったら、まあ生徒指導でこう先生たちからこう指導を受けるようなことをするとかですね。
なるほど。
ああ、やっぱり一般社会からはもう認められないような行動をするとかですね。
なるほど。
まあ、そういう子どもたちも結構いたので、
だからこう見た目的には何ら差がない、
はいはい、
だけど行動がやっぱりそういうふうな、
はい、まあ、その当時はまだタバコとかね、今はもう本当少ないですけど、その当時はまだタバコで、あの喫煙する子もいましたしね、はい、仲間に対してこう暴力を振るとかですね、
はいはい、いわゆる荒れるっていう、
荒れてる子もいましたし、はい、
今は落ち着いてる。
その当時の子どもたちと比べたらやっぱりちょっと比較的やっぱおとなしい感じはしますね。やっぱりあの SNS とかネット環境のせいでしょうか、その対人関係でこう大きな声でやり合うとかそういう姿はあんまり見ないですもんね。
今ねタバコもね禁煙ブームやしね、
そうですね、
世の中が、昔はねあのなんかタバコ吸う姿がかっこよかったり
そうですね、もう見ないですもんね
今あんまりね、
そうですね、
大人で
少なくなりましたね、
まあそういうわけであの希望が丘高等特別支援学校の校長先生としての川波先生に行き着いたというところで前半が、
はい、
終わりまして、
はい、
後半はまた後半は、まあ、具体的なその希望が丘の話とかお伺いしたいと思いますので、はい
は
い、
楽しみですね、
うん、先生後半もよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
もったいないをありがとうに、つなぐバンクいさはやは未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。南港愛林会や FM いさはやでもおつなぎしています。
社長さん、よう金シャッターなった
ー。令和8年7月13日月曜日、再放送をお聞きの方は土曜日、アーカイブでお聞きの皆様はさて何曜日ですか。本日は希望が丘高等特別支援学校校長川波俊夫様をお迎えして生放送でお送りしております。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
空海酒井智美です。
さてさて、
さて
川波先生、特別支援学校、今のシーズンってこうオープンスクールとか、
そうですね、あの7月
盛んだと思います、
はい、22日に体験入学、
22
日は、
は
い、来週か、
来週ですね、
来週の水曜日、
水曜日、
中学生、
ね、中学3年生を対象にですね、
どういうお声掛けの仕方をされるんですか。
学校もうあの学校に案内文書を発送してですね、はい、でそれがもう大体メインで
市内、いや市内とは限らんか、
あ市内じゃなくて、はい、
県内、
県内、県内で、県内ですね。
じゃあ相当のボリュームですよね。
いや確かに、
そうですね、うちはもう定員が32名って決まっているので、
学年、
学年が一学年ですね。だからそれを切らないようにするのは私の大きな仕事の一つというか、
この少子化の
使命というか、
ね、
あ一応32を満たすという、
もう絶対もうそれはもう、はい、満たさないと存続意義が、
なるほど、
はい、
どうですか反応としては。
そうですね、今のところ今度体験入学は昨日聞いたら48名ぐらい来るかなと、
素晴らしい、
まあ、例年それぐらい来て受験者が40切るかぐらいなんですよ、うんうんうんうん、でそれぐらい来てくれるといいんですけどね。
うん、でもどうなんですかね、悩んでる親御さんも結構なんていうの、うん、その
そうですね、
あの一般高校か、はあ、希望学科かみたいなところで、うん、親御さんも悩みますよね。
悩んでらっしゃる方も、うん、あの多いと思いますね、結構いらっしゃるし、うんうん、その来たいけどうちの対象じゃなくてっていう悩みを抱えていらっしゃる方もいてですね。
それはどういう、う
ち
はもう、
つまり知的障害がないとうち入学ができない、う
んうん、それは手帳がいるんですか。
そうです、知的障害証明する療育手帳というのがやっぱりないと、
手帳がないと、う
んうん、はい、
療育手帳を持ってない、ちょっと境目の子どもさんというのもいる、はい、
なるほど、
そうですね、で入学して手帳が取れるんだったらうちの教育課程で勉強が、例えば現場実習長く行ったりとかできる、取れないとそういう教育課程ができないので
入れない、
だから入れる取れそうな見込みのある子は受験を許可はしますけど、でその辺はですね、だから療育手帳取ってってもらう方が一番、
うん、
でそれを取れないって言われた方がここに来たいっていう相談も受けるんですね。それはやっぱちょっと難しいと。
取れないってどういうことなんですか。
知的能力が高くて、
その引っかからない、
引っかからない、
特性が見受けられる、
まあ、調べてもらうんですよね、行って取得してもらうためにはそこに行ってもらうんですけど、取れませんでしたって言ったらやっぱちょっと受験は難しいですねという話になりますね。
それはそれで悩みますよね。
そうですね、保護者の方はぜひ、まあ、うちでって、うちの魅力を感じてらっしゃる方もいらっしゃったんですね。
だから僕もその出入りさせてもらってて一番感じるのは、その障害がこうなんちゅう、こう多少ある子たちが、はい、就労に行けるなんかいろんなこう練習っていうか訓練、訓練校的な僕はイメージでおるんですよ。だから一般校とは全然違う、うん、
そうですね、
すぐ就職してこう実践できるような、
うんうん、結構実習も多くやるでしょ、
はい、実習も、まあ、現場実習って言って、まあ、生徒がそこの企業に行ってですね、うん、3週間体験してくるのを、まあ、5回、
うん、
1年生で1回、2年生3年生で2回ずつ、うん、でそれでもだったら特別に実習を組むこともありますし、1年生の最初は校内実習といって学校を、まあ、あの体育館をですね、まあ、作業場に見立てて、うん、まあ、挨拶の練習させたり報告の練習させたり、分からないときは手を挙げて質問する練習させたりですね、で先生方もそこは厳しく、声がちっちゃいと声がちっちゃいと、大きな声で言いなさいとかいう指導したりですね、そこは丁寧に指導してますね。
なんかお掃除の検定とかもあるじゃないですか。
そうですね、
お掃除、
はい、
モップかけとか、
なるほど、
ほうきの使い方とかね、は
い、いや本当に社会に出た時に戸惑わないように、
今度県の主催する検定にうちの清掃の班がですね、挑戦して、何級目指すって言ったら2級ですとか1級ですとか今日も言ってました、
うん、はい、でもそういうのを訓練する学校なんでね、うんうん、はい、 よりこう社会に近づく、
そうですね、
いや近づく練習ができるというのはとても魅力的ですよね。
一般の高校ではあんまりそういうのはね、その職場体験的なのはあるかもしれんけど、
ね、職場体験が精一杯ですね。高校ができるのはですね、
そうですね、だからあんまりこう経験せずに社会に出らざるを得ないので、
あ、それはあります
、ね、そういう意味では保護者さんたちも、
うん、そうですね、実際に体験を通してやっぱ進路を考えさせたいとかそういうのが合うっていうふうに保護者さんが思われる方はですね、
うん、
うちを希望されるんですね。
逆もありますか、あの希望が丘がいいのに一般校に行こうとするという、
あの去年もうちを考えてたんだけどやっぱり高校に行きますと言って受験をこうやめられた方もいらっしゃいます。まあ、あの就職すると高校卒業の資格とかになるとやっぱ高卒の資格になるのでですね、
なるほど、
はい、
なるほど、
あの企業の雇用条件とかのでですね、そういう場合になるとうちは実習をして企業からまあいいですよって言われて、まあ、あの求人出してもらうパターンが多いのでですね、
だからまあ見た目はちょっと高卒ってかっこいいけど、
うん、
実際こう訓練をしてないから、
うん、
どうなんだろうみたいな、
そうですよね、
そういう面もありますよね、
う
ん、
そうですね、
どっちが正解かよくわからんぞ、うんうん、でもあの僕も地元なんで、あの 通学シーンとか、
はいはい、
うん、下校シーンとかを見るんですけど、楽しそうですもんね、みんな。
そうですね、
うん、
友達と一緒に話しながら帰ったり、
うん、そうそう、 JR も使ってね、はい、楽しそうなの、
うん
うん
うん、やっぱり卒業する生徒とかあの保護者とかに話聞くとやっぱここでこう仲のいい友達ができたのが良かったと、
うんうん、なるほどですね、
いう方が結構いらっしゃいます、うん、やっぱり今まではあの休みの日に友達と出かけることがなかった子供がここの希望が丘に来て友達と一緒に休みの日に出かけたりする姿を見て、ああ嬉しいって、うん、いう話を聞いたこともありますね。
ね、
はい、
本当に楽しそう。
あ、そうなんですね。
男の子 も女の子も楽しそうや、うんうん、混ざって歩きよる、うん、
あそこお近くですもんね。
そう、
うん、
で結構あのほらあの農業的な訓練、
そうですね、農芸コースが木工もありますね、
お茶の栽培やったり、
なるほど、
接客も、
接客が、
そうなんですね、
毎週水曜日、はい、まあ、あの毎週確実じゃないですけど水曜日に多良見図書館の一角をお借りしてですね、はい、喫茶を10時から2時半ぐらいですかね、
じゃあ本当にその子に会ったというか、そうですね、いろんなことにでもチャレンジができますよ ね、
そうですね、はい、
いいですね、
一生懸命コーヒー入れてくれます、
はい
はい、
接客の言葉も最初はねなかなかうまく使えないのがだんだんですね、
う
ん、
だそれこそ本当に早いうちからの慣れじゃないですか ね、
そ う、
ですね、
そういう勉強した子はそういう職種を選ぶ子もいますね、例えばあの飲食系の接客に、
うん、は
あ
は
あ、あの仕事をしたいですとか、うん、バックヤードで仕事をしたいですとか、
は
い
は
い、
ま
あ、そういう体験しながら自分はこういうことをしたいんだっていうのも、
確かに、
まあ、うちの学校に来て
早い段階から、
う
ん、
そうね、
うんうん、
適応職を見つけやすいんじゃないかな、
う
ん、
そうですよね、
うん、どうですか先生、やりがいのところは今校長先生になられて、
はい、
ご勇退は何年後ぐらいなんですか。
あと残り2年ですね。
2年、うん、校長としては2年、は
い、そうですね、校長としては2年
で、そこで60歳かな、
60歳になって、はい、
校長職はなくなるけど、
はい、
教員としてまだ、
まあ、65になるので私たちはですね、
うん、はい、だから校長としては2年間を全うされて、うんうん、今度職員としての5年間もまた楽しそうですよね先生ね、
う
ん、
そうですね、
責任から解放されて
責任から解放されるのも
ランチ誘われるかもしれないです
そうですねやっぱ担任をする期間もそんな他の先生と比べても長いわけじゃないので、もう40ぐらいからしてないから、
うん、
もう一回ちょっとどこまでできるかなってちょっと不安も大きいですけど、
いやーでもなってみると65って全然自分ではわからん、
うん、そうなんですかね、
うんうん、どうよ、
いや分かります、
だからぜひその何ていうかなその役職定年迎えられて、
一般職と一般職というか教員としてどっかの学校行かれた暁には、はい、校長先生は誘わんばですよ
私がですね、
うん、先生飲みに行きましょうよって言ってあげてほしいな、ね、
また元校長が誘ってからって言われるでしょうか
昼飯でもどうですかって、
うん、腸は孤独っていうですね
腸は孤独よ、うん、だから高校生にも言うんやね、うん、あの社長さんたちと会わせる機会結構作ってるんですけど、はい、あのご飯連れてってくださいって言っていいとよって、
う
ん、
そうですね甘えてきてくれたら可愛いですもんね、うん、
社長さんたちめっちゃ喜ぶよって
そうなかなかこっちから誘えば、うん、やっぱりこう何腹とかにですね、うんうん、って思われても嫌ですし、うんうん
美味しいお肉が食べたいですって言っていいとよって、
うん、ウィンウィンですよ、
うん、ウィンウィンどうぞどうぞ、うん、ねえぜひ言ってあげてほしいなとい
や確かに、うん、
本当ですね、
うん、5年間
5年間、
うん、言い続けて、うんね、えそしてその5年後65からはどうですか何かやってみたいことってありますか、
うん、まあ60からまあ教員でまあ担任とかなんかね、うん、してまあもっとしたいなと思ったら続けるでしょうし、うん、もうちょっとなんか違う体力がねどうか分かりませんけど
体力は
大丈夫ですか
大丈夫です
他にまあその間になんかやりたいことができ出れば、ね、なんかそういうことをやってもいいかなって思ってますけど ね
例えば、は
あ、あの教育相談とかにもちょっと興味があってまあ、そういうこう教育センターにいた時そういう仕事もしたもんですから、まあ、もしそういうのでなんかやってみたいなという気持ちが出てくればそういう仕事をしてもいいかなと思ったりしてですね、
だから今結構その中学生とかお持ちの保護者さんが悩んでてどこにも相談が行きようかなくてなんかそういう人たちの集まりでお話しするとか
そうですね
あの需要は非常にあると思いますけど
あとはあれですかね先生たちのケアの部分とか、ね、
あそうそう先生たちも今お疲れな部分もあるから
ですね、うん、そうですね多いですもんね今ですね
先生たちに優しくしてあげるなんか
優しくしてあげるそうですよね
役割とかですよ、
うん、先生たちも意外と相談できないのかもしれないですよね
そうよねやっぱり立場的にあんまり言えない悩みっていうのもあるんじゃないですか、
うんうん、あると思いますねやっぱりね、うん
だからもう辞める選択をする先生も増えてきてますもんね。
そうですね。結構あの今 若くてね、もうやっぱりすぐ辞めていく方もいらっしゃるし。
うんうんうん、そうですよね。その辞める選択の前に相談ができる方がいるっていうのはすごい強いですけどね。うんうん、
強い。うん、やっぱり辞めるタイミングを見失って苦労してる先生も多いもんね。
うんうんうんうん、
なるほど。タイミングですね、
うん、そう、うん、なんか子育て が始まったり、
うんうんうん、いろんなしがらみの中になかなかこう
やめられなくな
って、まあ、経済的な問題もあるんでしょうからね
経済的が一番大きいと思うよ、
うんうん、そうですよねやっぱり安定というのは大きいですし、ねうんうん、
だからまあ子どもの学費とか家のローンとかいろいろ考えると、うんうん、それでなんか頑張ってる人いるもんね、
うん、ですよねってこともなおさら相談できる場所があるっていうのはいいですね、うん
うん、居酒屋したらどうですか
あいいですね
本当ですかあると思いますか
ああもう居酒屋年尾、うん、
もう名前まで決まっちゃった
年尾だからやっぱサロン的な、
うん
あうん、なんか先生たちが集まってきて
メニューに相談
そうそう
相談
相談
1000円
相談1000円、良さそうですけど
です、ね、
あカフェとしようでもいいです
カフェです か,
いいです、ね、か子供たちも来れる
なかなかこう自分には想像してないようなこと言われるとへーって、
ね、子供たちも来れて先生も来れたらいいですね
そうですね、うん、
なんかそういうなんかサロンって分いろいろなんかいいなと思って、うんうん
そうですね、現場じゃなくそういう考えも一つ
です ね, そうですねそう
居場所
を作るとかですね、うんうん
それであんまりこうお料理とか飲み物とか準備せんでいいとですよ、うん、その居場所の中に自販機を置けばいい、うん、
ああなるほど、
うん、
でメニューに相談料って書いておけばいい、
うん、相談料いやコーラが1000円ぐらいに
してですね、うん、そうしましょう
だからそういうのもありかもしれない
ですね、
うん、
だからその経営者さんたちも意外と悩んでて、
はい、
昼間の居場所っていう需要はあるんですよ、うん、 意外と
意外と、
うん、そう会社には居づらいじゃないですか。
うん
なるほど、
そうそう、なるほどね、うん、
昼間の居場所、
うん、
ああなるほどですね。
空間役割あるよ。
あ、よろしくお願いします。
サロンサロン
社長は
経営者が集まるサロン、
経営者の方たちの部屋を作ろうかな。
うん、あの、うん、別室あるよ別室あります、
別室ありますと、うん、ここでゆっくりされてくださいと、
うん、そうそう、ゆっくりしてください
って。そうですよね、社員の方たちからすれば社長がずっといたら緊張するもんなんですかね。
うん、
うん、
そうよ
社長は孤独ということで、長は孤独ですね、
本当本当。さあチャイムが鳴りまして、
早いですね。
早かったでしょ。
そうですね、あっという間でしたありがとうございました。
番組的にラスト3分でございます、はい、いかがでしたかラジオ。
いや、もう緊張してなんか喋れないんじゃないかなと思いましたけど、うん、
勘違いですよね。
勘違いですよね、うん
勘違いだっていうことに気づいただけでも、今日は収穫があったんではないかと思いますが、
広がっていったらいいですね。
ね、
うん、
だから7月22日のオープンスクール、はい、それと7月29日は先生方向けの、
ね、小中学校の先生方向けの学校公開もちょっと計画してますので、ね、
小中の先生たちも子どもたちの触れ合いで、なんか微妙なとこあるんでしょうから ね、
こういう学校もあるのかなって知ってもらうだけでもですね、ありがたいなと思います。
また先生たちが知っていただいて、それを保護者さんとか生徒さんに、ね、
そうそう共有してもらってね、う
ん、高校はね皆さん出てらっしゃるからイメージはつくでしょうけど、うん、特別支援学校のイメージがなかなかつかないでしょうから、うんうん、
で秋はね企業向けのね、
うん、はい、学校公開
もあります、そこは私ちょっとプロデュースで入らせていただいて、
上野さんが、
そうそう、
素敵、
もう3年か4年かな、いろいろ好き勝手言えるんですよあの現場を知らんから好き勝手言えるんでこうしたら
知らないからこそですよねそう知らないからこそ、
うんうん、でその担当の 浦川先生が大慌てされる、
はい、それを楽しんでらっしゃるでしょ
そうそうでもやっぱり学校の行事としてやるから、うん、
はい、
やっぱりそれこそ先生が前いらっしゃった県の、はい、高校教育
特別支援局、
特別支援教育課、
はい、
の、
はいはい、
だからそこの管理下にやっぱあるから、うん、はい、あんまりこう変なことはできない。
あ、なるほど。
多少のルールブックはあるから、
うん、その中で宇野さんは自由にされてる。
そうそう、勝手なこと言うわけで採用するのは先生や、
はい、新しい風ですね。
新しい風、うん、だからあのでもそのあの県の考え方もやっぱり多少古くなってるとこもやっぱりあるからね。
うん、
あ、そうですよね、
うん、今まではこうやったかもしれんけど、
アップデートって難しい、
こういうやり方もあるんじゃないかみたいな、
アップデートしていかなくちゃですね。
それはやっぱ業界じゃない人の、
うん、
適当な意見っていうのが意外と貴重やったりする、
うんうんうん、アップデートしていかないと
そうそうそう、
アップデートにまあトラブルはつきものですから、
そうそうそうまあ、責任は金見校長先生が取ってさあ次週はですね7月20日海の日の祝日月曜日なんですけどね、
はい、
長崎市の深堀や高柳で子ども食堂をされているマイピース井下あゆみさん、
うん、
あゆみさんね、
あゆみさん、
この人ナースなんですよ。ナース
の方が、うん、
でも子どものためにやりたくて今ナースお休みしてるんです。
あ、そうなんですね。
すごい人ですよ、
yeah.
なんかピロピロなったね、うん、ということで結びのご挨拶でございます。希望が丘高等特別支援学校川波俊夫校長先生もご一緒に、せーの、
また来週、
ぜひ希望が丘を知ってください。
バイバイ。学校公開、
はい、
ね、行ってほしいですね、
はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
I'm not afraid to die.
なさ